自分を大切にする30の言葉。その1。私は私の宝物と口に出そう。元気が欲しいとき、自信を取り戻したいとき、自分の価値を再認識したいとき。そんなときは次の言葉をつぶやいてください。私は私の宝物と思うだけでは不十分です。きちんと口に出しましょう。一度だけでなく何度も口にしていい。自分の大切さが感じられ、心に明るい気持ちが広がります。口に出すことで自覚が促され、行動にも現れるようになります。自分のことを好きになれないところもあるかもしれません。ダメなところや弱いところもあるでしょう。それでもいいのです。ダメなところや弱いところも含めて宝物です。良い点も悪い点もすべてひっくるめて魅力だからです。誰かにとっての宝物になることも大切ですが、まず自分にとっての宝物になってください。どんな国宝より価値のある宝物が今ここに存在しています。自分なのです。自分を特別扱いしても構いません。自分は自分にとっての宝ですから、むしろ特別扱いをした方がいいのです。努力をしたり、一生懸命になったりすることは大切ですが、無理は禁物です。自分に厳しくすることはあっても、厳しくしすぎないようにしてください。時には頑張ることも必要ですが、自分をいじめることになってはいけません。私は私の宝物だからです。疲れた時は素直に休みましょう。無理をすると自分が壊れてしまいます。自分を癒す時間を作ってください。危ないと思った時は躊躇なく休憩を入れましょう。心や体をメンテナンスする時間も必要です。心身がすり減った時は無理をせず自分を優しくいたわりましょう。時には長期休暇も悪くありません。自分は世界で一つしかない、かけがえのない宝物です。唯一無二の存在と思えば、どれだけ大切にすべきかわかるでしょう。私は私の宝物という事実は誰にも否定できません。私は私の宝物という自覚が生まれると、自分のことがもっと好きになれます。これほど自己肯定感を上げる言葉はありません。自分に対する最高の愛情表現なのです。私は私の宝物と口に出して自分の価値を再認識する。自分を大切にする30の言葉。その2。無理なキャラクターを演じるのではない。自分らしいキャラクターを貫くのだ。無理なキャラ作りをしないことです。世の中にはキャラクターを作って生きている人がいます。もともとネクラキャラなのにこんなキラキャラを演じたり、もともと真面目キャラなのにおふざけキャラを演じたり、です。多くの人から人気と注目を集めたいので、自分を偽ってまでキャラクターを作る人がいます。ぶりっ子キャラ、かわいいキャラ、天然キャラ、不思議キャラ、兄貴キャラ、妹キャラ。もともとそういうキャラクターであればいいのですが、そうでないなら要注意です。無理なキャラ作りは、表向きはうまくいっても、心の中では必ず摩擦が生じます。無理なキャラクターで友人を作ると、自分に合っていない人間関係が形成されます。周りはそういう人だと解釈してそれらしく接してきますが、その度になんだか違うんだよなと違和感を覚えます。ちびちびストレスが溜まっていき、自分を苦しめることになるのです。無理なキャラ作りの怖いところは、周りに偽りの自分を見せているだけではありません。自分で自分に嘘をついていることにもなります。無理なキャラ作りを続けていると、だんだん本当の自分を見失ってしまいます。本当の私はどんな感じなのだろう、と自分でも素のキャラクターがわからなくなってしまうのです。 最初はいいのですが、無理なキャラクターはそもそも無理があるので、必ずいつか燃え尽きます。無理なキャラクターは疲れるからです。どこかで挫折して本来の自分に戻った時、周囲からそんな人だったの。と驚かれ、幻滅され、人が離れ去っていくのです。芸能界を見てください。無理なキャラ作りをした芸能人は、ことごとく途中で挫折しています。最初こそ、独特のキャラクターで注目されて売れますが、どこかで限界に達します。こんなのは、自分じゃない。もう嫌だ。疲れた。矛盾に気づいて、心が折れて、素の自分を出すことになるのです。自分らしく生きることに最高の幸せがある。無理なキャラ作りをしたところで長続きはしません。しばらくは維持できても一生続けることは不可能です。モテるための戦略の一つだとしても、偽りの自分でモテたところで仕方ありません。無理なキャラ作りは遅かれ早かれ挫折するのですから、最初からやめておくのが賢明です。無理なキャラ作りをするくらいなら、最初から自分らしく生きることです。自分らしいキャラクターは本当に楽です。演じる必要がありません。素のままで生きていけます。自然体で生きていけるのでストレスフリーです。精神衛生上も健全です。無理なキャラクターを演じるのではありません。自分らしいキャラクターを貫くのです。ネクラキャラならネクラキャラでもいいのです。本来のキャラクターはどんなものであれ大切にしていきましょう。キャラクターだけでなく、ファッションもヘアスタイルも自分らしいのが一番です。自分らしいキャラクターで生きることに最高の幸せがあるのです。無理なキャラクターを演じるのではなく、自分らしいキャラクターを貫く。自分を大切にする30の言葉。その3。愛の対象を人に限定しない。愛と聞いて思い浮かべるのは何でしょうか。真っ先に思い浮かぶのはやはり人ではないでしょうか。恋人を愛したり、パートナーを愛したり、我が子を愛したり、家族を愛している、我が子を愛している、といった表現がよく聞かれるように、愛といえば人をイメージすることが多い。もちろん人に対する愛は当然のことですが、愛の対象は人だけ、と思っているなら誤解です。愛の対象を人に限定しないことです。愛にはもっと幅があり、様々な対象に対して言えます。料理が大好きでたまらないなら、料理を愛していると言えます。自分の仕事が好きで、たっぷり情熱を注いで打ち込んでいるなら、仕事を愛していると言えます。長年大事にしているカバンがあり、今でも肌身離さず使っているなら、カバンを愛していると言えます。昔からジョギングの習慣を続けているなら、ジョギングを愛していると言えます。サウナにハマっていて、毎日を欠かさず楽しんでいるなら、サウナを愛していると言えます。サーフィンにのめり込んでいて、檻を見て海に出かけているなら、サーフィンを愛していると言えます。自宅で犬や猫を飼っていて、我がこのように接しているなら、愛犬、愛猫という表現が使えます。愛の対象は多ければ多いほどいい。愛の対象は人だけではありません。物、仕事、趣味、ペット、自然、ボランティアなど、あらゆることが対象になります。あなたは人以外にどれだけ愛しているものがありますか？すでに愛を注いでいるものがたくさんあるなら、きっと心豊かな人生を送っているでしょう。その調子で人以外にもどんどん愛しているものを作っていきましょう。愛していると呼べるものがなくてもまだ間に合います。これから作っていきましょう。無趣味であれば、これから自分に合った趣味を見つければいいことです。新しいことを始めるのに遅すぎることはありません。 とことん夢中になって暇さえあれば楽しむレベルになれば自分の趣味を愛することにつながります。仕事に愛がなくても諦めないことです。受け身で事務的に取り組むのではなく、前向きかつ積極的に取り組む姿勢になれば、だんだん仕事にも愛が芽生えてくるでしょう。どうしても肌に合わないなら、転職という方法もあります。より自分に合った仕事に就けば、自然と仕事にも愛が出てくるでしょう。いろいろなことに愛を見出してください。愛の対象は、多ければ多いほどいい。愛していると呼べることが多い人には心豊かな人生が待っています。愛の対象を人だけに限定せず、あらゆることに見出す。自分を大切にする30の言葉。その4、鏡を見てください。目の下にクマができていませんか？あなたは普段十分な睡眠をとれているでしょうか？適切な睡眠時間は人によって異なります。8時間は寝ないとダメという人もいれば、6時間で十分という人もいます。睡眠にも個人差があります。自分の睡眠時間が十分かどうかは自分の感覚で判断していることが多いのではないでしょうか？頭がぼーっとするなら睡眠が足りない、頭がすっきりしているなら睡眠が足りているといった具合です。もちろん頭のすっきり具合も目安になりますが、他にも大切にしたい目安があります。それは目の下です。鏡を見てください。目の下のクマができていませんか？目の下にクマができているなら、残念ですが睡眠不足になっている可能性が高いと言えます。体の中でも目の下は最も皮膚が薄い部分の一つです。厚さはおよそ 0.6 ミリしかありません。とても薄いため、目の下の毛細血管が常に透けて見えている状態です。睡眠不足になると目の周りの血行が悪くなり、血液中の酸素が欠乏します。すると赤血球中に含まれるヘモグロビンが赤黒い色になり、目の下が黒ずんで見えるようになるのです。全く眠くない、自分は睡眠時間が短くても平気、そう思っても実際はわかりません。意外と感覚は曖昧なところがあり、自覚がないだけかもしれません。頭のすっきり具合は感覚による判断のため曖昧なところがありますが、目の下は違います。目の下のクマは肉眼で見えるため、気分や感情に左右されることなく判断しやすい特徴があります。自分は睡眠が足りていると思っていても、目の下にクマができているなら疑う必要があるでしょう。自分では眠くないと思っていても自覚がないだけで、実際のところ体は睡眠を欲している可能性があります。たっぷり睡眠をとれば自然とクマがなくなります。今すぐ十分な睡眠を心がけましょう。睡眠は元気の源、美肌の源、健康の源です。十分に睡眠をとらないと良い仕事もできません。食事を取らなければ人は死んでしまいますが、睡眠もまた取らなければ人は死んでしまいます。目の下にクマは疲れた印象や老けた印象を与えてしまい、美容にも悪影響があります。目の下のクマは睡眠不足を警告するサインです。サッカーでは審判によるイエローカード、レッドカードがありますが、睡眠には目の下によるブラックカードがあります。鏡を見て目の下にクマがあるなら、もっとしっかり睡眠をとりましょう。目の下のクマは嘘をつかないのです。鏡を見て目の下にクマができているなら、十分な睡眠を心がける。自分を大切にする30の言葉。その後、どうしても抵抗があることはきちんと断る。どうしても抵抗があるなら、あなたがすべきことはシンプルです。きちんと断ることです。 もちろん、抵抗があるとはいえ、何でも、断ればいいわけではありません。抵抗があることであっても、学びや経験の一つとして受け入れた方がいいこともあります。その時は、気が進まなくても、実際、取り組んでみると、ためになった、経験してよかった、ということがあります。また、和を大切にする場面においても、注意が必要です。チームワークや長期的な人間関係を考えると、抵抗があっても引き受けた方がいいことがあります。相手に義理があって、気は進まないが、まあ引き受けるか、ということもあるでしょう。しかし、どうしても抵抗があることとなると話は変わります。どうしてもやりたくない仕事、どうしても行きたくない誘い、どうしても買いたくない商品、どうしてもがつくことは別格として考えてください。どうしても抵抗があることはきちんと断ることです。嫌われたくない、相手に申し訳ないなどの気持ちから引き受けそうになりますが、よくありません。著しい抵抗があるわかっていつつ無理に引き受けるのは毒にしかなりません。心にも体にもよくありません。断ったら大変なことになると思いますが、無理に引き受ける方がもっと大変になります。無理に受け入れると強烈な不快感によって精神的苦痛に苛まれるでしょう。ストレスだけで済まず怒りや憎しみを覚えます。しなければよかった、行かなければよかったと後悔することになります。恨みが生まれたり、体調不良を招いたりすることも少なくありません。相手に申し訳なくて断りにくいこともありますが、どうしても抵抗があることはきちんと断ってください。断る時の万能フレーズ。断る時はどんな言い方が良いのでしょうか。断る時は厳しい言葉遣いになりやすいため悩ましいところですが、こんな時にもってこいの万能フレーズがあります。遠慮しておきます、です。オブラートに包んだ言い方なので、相手を傷つけることはありません。いつでもどこでも、誰に対しても、使えるので、安心です。遠慮しておきます、というフレーズを使えば、相手は、ノーという意味だな、と察し、スムーズにその場を乗り切れるでしょう。それでも、相手が鈍感で察してくれない時はどうすればいいか。はっきりした言葉で断ってください。ただし、クッション言葉を使うのが条件です。心苦しいのですが、お断りします。申し訳ございませんが、お断りします。ご気分を害されたら、申し訳ございませんが、お断りします。クッション言葉を使って、断れば、言葉のトゲを抑えつつ、明確な意思表示ができます。どうしても、抵抗があることは、きちんと、断る。自分を大切にする30の言葉。その6。自分の配慮不足は相手の非言語情報を頼りに気づく。配慮を心がけていても最初から完璧にできるわけではありません。注意をしていても何でも気づけるとは限らない。自分では気が利く人を心がけていてもいつの間にか相手に不快感を与えていることがあります。これは誰にでも起こり得ることです。何気なくしたことが相手に不快感を与えていることがあります。時には迷惑をかけていることも少なくありません。迷惑の感じ方も人によって異なるため一概に言えないところがあります。ある人は平気に感じていても別の人は迷惑に感じることがあるでしょう。良かれと思ってしたことが逆効果になるパターンも少なくありません。悪気はなくてもいつの間にか配慮のない行為をしてしまい、相手に不快感を与えてしまっていることがあります。相手は言葉で注意してくれるとは限りません。むしろ注意してくれない方が多いと考えた方がいいでしょう。優しい心の持ち主ほど言葉で注意することをためらうため口に出しません。いつの間にか距離を置かれ目の前からいなくなるのです。 理由もわからず人に離れていかれることほど悲しいことはありません。相手の非言語情報に注意を払う。自分の配慮不足はどうやって気づけばいいのか。相手の非言語情報に注意を払うことです。非言語情報とは、仕草や態度、表情や視線など、言語以外から得られる情報のことを言います。困っている様子や嫌がっている素振りがないか、相手の非言語情報に注意を向けてください。例えば、次のような態度が見られたら、相手は不快に感じている可能性があります。眉を潜める。口角が下がる。舌を噛む。ため息をつく。後ずさりする。急に言葉数が減る。こうしたネガティブな反応が見受けられれば、相手は不快に感じていることが伺えます。もちろん、一つが当てはまるからといって、断定することはできませんが、判断材料として有効です。当てはまる点が多ければ、多いほど、可能性は大。相手は、言葉で嫌です、と言わなくても、心の中では嫌がっているはずです。気が利く人になるためには、日頃から非言語情報を読み取る癖をつけておくことが重要です。相手から言葉で注意がなくても、自分の NG 行為に気づけるようになります。非言語情報から相手が不快に感じていると気づいたら、自分の言動を見直す機会にしましょう。どんな行為が喜ばれ、どんな行為が喜ばれないのか。トライエラーを繰り返しながら、だんだん自分の振る舞い方が洗練されていきます。そして、大人の気遣いができるようになっていくのです。いつの間にか起こる自分の配慮不足は、相手の非言語情報を読み取って反省する。自分を大切にする30の言葉。その7。挨拶直後に目をそらすと相手に悪印象を与える。カフェのコーヒーを注文する際、気になる仕草を見かけることがあります。レジでコーヒーを注文して支払いを済ませます。店員さんも笑顔で、こちらも笑顔です。気持ちの良いやりとりでそのままレジでコーヒーを受け取ります。ここまではいいのですが、気になるのはこの後です。店員さんが、ご注文のコーヒーです。どうぞ、お楽しみください、と言った次の瞬間、目線が、さっと、次のお客さんに向くのです。早く次のお客さんの接客に移りたいのでしょう。確かに、会計が終われば、目の前のお客さんとの接客は終了です。後ろにはお客さんが並んでいるので、次のお客さんに目線が向くのはわかります。だからといって、用事が済んだ直後に視線がそれるのは、すっきりしない印象を与えます。目の前には、まだ、お客さんがいます。すぐ、目線をそらされると、あしらわれているような、印象を受けます。せっかく、気持ちの良いやりとりが、最後の瞬間で台無しです。もやもやした気持ちになってしまい、会計の後に冷たい余韻が残るのです。お客さんが目の前にいるときは少なくとも目線をそらさず最後まで意識を向けるのが丁寧です。このワンシーンは私たちが挨拶をするときにも通じるところがあります。挨拶をするとき目を合わせますが、挨拶の直後に目をそらす人がいます。さっと目をそらされると何か不都合なことがあるのかなと相手に不安を与えます。別のところに注意が向いているということです。嫌がっているような誤解を相手に与えかねません。相手が目の前にいるときは、きちんと相手に視線を向け、むやみに目をそらさないことです。きちんと相手に視線を向けることで、あなたに集中しています、という意思表示となります。相手を尊重することになり、好印象となるのです。挨拶の直後、目をそらさないようにする。自分を大切にする30の言葉。その8。仕事はパンパンになっていなくても、心がパンパンになっていたら、ブレーキを踏もう。仕事の余裕と、心の余裕があります。 それぞれが比例するとは限りません。仕事は短パンになっていなくても、心が短パンになっていることがあります。心が短パンになっていて、今にも割れそうな風船のようになっていることがあるものです。まだ仕事は短パンになっていないから大丈夫と思うかもしれませんが、油断は禁物です。仕事は短パンになっていなくても、心が短パンになっていたらブレーキを踏みましょう。自己管理は心の状態で判断するのが正解です。スケジュールに余裕があっても新しい仕事は入れません。まだ時間や体力に余裕はあっても心が短パンであれば一旦足を止めてください。素直に休息やリフレッシュを入れましょう。あとちょっと頑張ろう、もう少し続けようが命取りです。心のアラームを見逃してはいけません。心が短パンになっているということは、心のアラームが鳴っている状態です。心のアラームを無視していると、いずれ何らかの問題が発生します。爆発するか、燃え尽きるか、あるいは思いもよらないことが起こるかです。動きたくても動けなくなり、大きな負担を強いられることになるでしょう。問題が起こってからでは、回復に時間がかかります。場合によっては、回復が難しく、手遅れになるケースもゼロではありません。仕事は短パンになっていなくても、心が短パンになっていると感じたら、ブレーキを踏んで減速するのが正解です。心のアラームを無視しないでください。仕事の依頼があっても、断る勇気が必要です。素直に休憩やリフレッシュを入れましょう。有給休暇を取ってください。思い切って長期休暇を取って、たっぷり心身を充電する時間を作るのもよし。お金だけが全てではありません。健康はお金よりも大切ですから、大切にしてしすぎることはないのです。仕事は短パンになっていなくても、心が短パンになっていたら素直に休息やリフレッシュを入れる。自分を大切にする30の言葉。その9。顔にシミや吹き出物があっても気にしなくていい。自分が思っているほど見られても気づかれてもいない。顔のシミが気になる。吹き出物が気になる。なんとかしなきゃ。自分の顔にシミや吹き出物があって悩んでいる人も多いでしょう。できるだけなくしたい、少しでも目立ちにくくさせたいと頑張って改善する人は多い。メイクを頑張ったり美容サロンに通ったりしている人もいるでしょう。シミや吹き出物があると気になってしまい、なんとかしなければいけないと考える人は多いのではないでしょうか。しかし、現実はちょっと違います。あなたが相手を見るとき、相手のどこを見ているか思い出してください。実際に見ているのは顔というより目のはずです。肌は視界に入っていてもじっくり見ません。よほど目立つ傷なら別ですが、普通のシミや吹き出物であればほとんど気にしないでしょう。目立つように思えても自分が思っているほど見られていません。そもそも気づかれていないも多い。夫婦や恋人といった関係でもない限り、至近距離からまじまじ見られることはありません。結局その程度ということ。見られても気づかれてもいないのが現実です。誰でも一番興味があるのは自分であり、人のことは基本的に無関心です。つまり気にしているのは自分だけなのです。自意識過剰になっていませんか？顔にあるシミや吹き出物でくよくよする必要はありません。自分が思っているほど相手は見ていません。気づいたとしても何とも思っていません。顔のシミや吹き出物が目立つといっても1メートル離れたら小さくてほとんど見えなくなります。3メートルも離れてしまえばないも同然です。そもそも見ているのは相手の顔ではなく目ですから気になりません。自分の顔にあるシミや吹き出物を深刻に考える必要はありません。 シミや吹き出物も健康被害はないのですから、あれこれ下にしたところで疲れるだけ。あまり気にしているとストレスとなってしまい、ますます吹き出物を悪化させてしまいます。自分が思っているほど周りの人は見ていないのですから、気にするだけ時間と労力の無駄です。気にしているのは自分だけという真実に気づくことです。小さなことにいちいち悩む必要はないのです。顔にシミや吹き出物があっても気にしない。自分を大切にする30の言葉。その10。自分らしく生きられたら、結果にかかわらず全て成功。成功するためにはどうすればいいのか。自分らしく生きることです。自分らしく生きられたら成功していると考えてください。周りの評価は関係ありません。収入の有無も関係ありません。結果が出ていても出ていなくても自分らしく生きられたら成功です。絵を描くのが趣味の人がいるとします。自分らしい描き方をして満足のいく作品が出来上がりました。コンクールに応募して入賞しなくても落ち込むことはありません。自分らしく描けたのですから、それで成功したことになります。自分らしく働き方をしている人がいるとします。人によって働き方はそれぞれです。自分の働き方に満足しているならそれでいい。自分が納得しているなら誰も否定することはできません。収入は少なかろうとストレスがあろうと、自分が望んだ働き方であれば、その人は成功していることになります。自分らしいファッションを楽しむ人がいるとします。ビジネスでは身だしなみのマナーがありますが、プライベートでは自由です。周りからどう言われようと、自分がそのファッションを気に入っているなら、それでよし。自分の個性を 100% 表現できているということです。否定的な声が聞こえてこようと、人におかしく思われようと、自分が満足しているなら成功していることになります。周りの評価は関係ありません。収入の高も関係ありません。自分の人生の満足は自分で決めるものです。誰もあなたの価値観を邪魔できません。自分の人生を 100% 自分らしく生きていることになります。自分らしく生きるということは、ありのままの自分を表現できているということです。自分らしく生きられたら、不満も後悔もなく、そこにあるのは満足だけです。これほど素晴らしいことはありません。これほど幸せなこともありません。だから成功なのです。自分の魅力を 100% 表現するためにも、自分らしい生き方を貫いてください。結果が出なくても、評価されなくても、落ち込まないでください。周りから何と言われようと、信念を持って、自分らしい生き方を貫きましょう。人生の成功とは、自分らしく生きることを言います。すでに自分らしく生きられているなら、すでに成功しています。自分らしい生き方ほど、美しい生き方はないのです。自分らしく生きられたら、結果にかかわらず、すべて成功だと考える。自分を大切にする30の言葉。その11。淡々とした声で自分の状態を口に出せば、メタ認知が向上する。メタ認知という言葉をご存知ですか？認知心理学の用語であり、自分の思考、感情、行動などの認知を客観的に捉えることを言います。もっと簡潔に述べるなら、認知していることを認知することという表現ができます。メタはギリシア語に由来する言葉で、工事という意味があり、メタ認知は工事の認知と言い換えられます。ちょっと難しい言葉ですが、メタ認知の向上は私たちが快適に生き方を実現する上で役立つポイントです。メタ認知を高めることで自分の感情や行動をコントロールしやすくなり、問題解消がスムーズになるメリットが期待できます。 メタ認知を高める方法。メタ認知を高めるためにはどうすればいいのでしょうか。今すぐできるシンプルな方法があります。淡々とした声で自分の状態を口に出すことを心がけてみてください。私たちはアクシデントが起こった時、とっさに心の声を発します。嫌なことがあれば、ああイライラすると思うでしょう。服の上に食べ物が落ちたら、しまった服に汚れがついちゃったと思うでしょう。汗をかいて顔がベタついたら、やばい汗でメイクが崩れちゃったと思うでしょう。とっさに出る心の声によって感情が大きく乱れ、これが冷静を欠く原因となります。その場の感情に任せた認知は主観が強くなる上、情動の影響も受けやすいため、正常な認知を妨げてしまうのです。そこでアクシデントがあった時、淡々とした声で口に出すことを心がけてみてください。ああ、イライラする。ではなく、淡々とした声で、私は今イライラしていると口にします。しまった服に汚れがついちゃった。ではなく、淡々とした声で服に汚れがついていると口にします。やばい汗でメイクが崩れちゃった。ではなく、淡々とした声でメイクが崩れていると口にします。すると第三者の視点から見ているような感覚が生まれます。自分のことでありながら他人のことのように感じられるため、冷静に自己を客観視できるようになります。メタ認知が向上することで、落ち着いた行動が取れるようになり、アクシデントの対処がスムーズになるのです。淡々とした声で自分の状態を口に出して、自分の状態を客観的に把握する。自分を大切にする30の言葉。その10に、模試の結果が悪くても落ち込む必要はない。本試験でなくてよかったと考えよう。受験生にとってなくてはならないのは模試です。模試の結果が悪ければ落ち込んでしまうでしょう。 B 判定や E 判定が目立つと、志望校の合格が絶望的であるように思えます。大きなため息が出て心がどんよりしてしまうでしょう。もうダメだと思ってしまうところですが、ちょっと待ってください。落ち込む必要はありません。むしろほっとしてください。模試の結果が悪ければ本試験でなくてよかったと考えるのです。どれだけ模試の結果が悪くても受験失敗が決まったわけではありません。あくまで模試です。共通テストですらありません。どれだけ模試の結果が悪くても本試験には1ミリも影響しません。自暴自棄になる必要はなし。大切なのは模試の後です。本試験まで時間があります。模試で間違えたところは徹底的にチェックしてください。次は正しく回答ができるようしっかり見直しましょう。そうすれば模試を十分活かせます。模試がダメだったと思えば落ち込みます。本試験でなくてよかったと思えば元気が出ます。見方を変えれば課題がたくさん見つかったとも言えます。一度にたくさんの課題が見つかったなら、それはそれで幸いなことです。見直し箇所は多いかもしれませんが、次のアクションが明確になりました。まだ時間はあるので、自分を信じて本気を出せば本試験に間に合うでしょう。模試の悔しさをバネに本試験に向けて勉強してください。残り時間は少なくても限られて中でできることがあるでしょう。本試験前の模試で D 判定や E 判定であっても、そこから猛勉強をして合格を果たした人は大勢います。模試の結果が悪くても、それをバネにして勉強のモチベーションに変えてください。どれだけ模試の結果が悪くても逆転のチャンスはあるのです。模試の結果が悪ければ本試験でなくてよかったと考える。 間違えたところをしっかり見直して弱点の克服に生かす。自分を大切にする30の言葉。その13。私ってダメな人間を禁句にしよう。私ってダメな人間とつぶやく人がいます。つまらないミスや失敗をしたとき、ため息混じりの声で私ってダメな人間だな、とセリフを漏らします。確かに誰もができることが自分だけできないと情けなく感じてしまうでしょう。普通のことが普通にできないと自分が嫌になってくる。自分に何らかの欠陥があるように思えてくる。私ってダメな人間という一言に心当たりのある人もいるかもしれません。何気ない一言に思えますが、大きな危険が潜んでいます。私ってダメな人間は自己肯定感を下げる言葉です。自分の声を一番聞いているのは自分です。口にすればするほど、どんどん自尊心が傷つきます。悪い自己暗示もかかって、どんどん自信を失っていきます。そして、ダメな人間というセルフイメージが定着する。最終的には自分のことが嫌いになってしまい、消えたくなってしまうのです。私ってダメな人間ほど自己肯定感を下げる言葉はありません。どんどん元気と自信を奪っていく邪悪な言葉です。弊害があるだけで良いことは一つもありません。軽い気持ちで口にする人がいますが、これほど危険な言葉はないのです。私ってダメな人間に心当たりがあれば要チェックです。口癖になっているなら今すぐ見直しをお勧めします。口に出すのはもちろん思うのも NG です。思うだけでも自分に言い聞かせることになるため悪影響があります。頭の中に悪いネガティブなイメージが広がっていき、セルフイメージが下がってしまいます。悪いのは人ではなく行為。うっかりミスをしたときは自分を責めるのではなく行為を責めてください。悪いのは人ではなく行為です。ミスや失敗があったとき、冷静に振り返り原因を探ってください。どこが悪くてどうすればよかったのか考えましょう。こうだったから間違えた。次からはこんな方法に変えよう。同じことが繰り返されないよう対策を講じればいいだけです。行為の悪いところを精神論ではなく方法論で改善していきます。例えば、度忘れのせいでトラブルがあったとします。頭で覚えていたことが原因だとわかれば、今後は頭で覚えるのではなく、紙に書いて見えるところに貼っておくようにします。記憶ではなく、記録に頼る癖をつければ、度忘れを防止できます。行為が改善されれば、再び同じミスが起きることはないでしょう。悪いのは人ではなく、あくまで行為ですから、ミスや失敗があったときは、行為の改善に取り掛かってください。悪いのは人ではなく、行為です。人を責める必要はないのです。私ってダメな人間を禁句にする。ミスや失敗があったときは、人ではなく、行為に目を向け、改善に取り掛かる。自分を大切にする30の言葉。その14。どれだけ仕事ができなくても自分を無能と言ってはいけない。自分を無能と言って嘆く人がいます。私は無能な人間だ。全然仕事ができない。上司に叱られてばかりと。小さなミスを繰り返したり、言われた通りにできなかったりすることが多いと、だんだん自分が嫌になってきます。簡単な仕事ができなかったりしたときは恥ずかしいもの。周りに迷惑をかけていると申し訳ない気持ちもあって、自分が情けないと感じてしまいます。そんな仕事ができない状況が続いていると、ふと自分を無能な人間だと言いたくなるのかもしれません。 しかし、ここは大切な場面です。どれだけ仕事ができなくても、自分を無能と言ってはいけない。無能は強い否定を含んだ言葉です。自分を無能と言っていると、否定の自己暗示がかかります。ますます自信を失って、劣等感に苛まれ、自己肯定感が下がる一方です。何度も口にしていると、自分がダメ人間に思えてきて、自己嫌悪に陥ってしまいます。エスカレートすると、自分の存在価値が感じられなくなり、生きる気力すら失いかねません。自己否定の言葉を口にしないことです。自分に対するモラハラであり、百害あって一利なし。自分のことを無能と言ったところで、良いことは一つもありません。どれだけ仕事ができなくても、自分のことを無能と言わないことです。自虐や謙遜で口にする人もいるのかもしれませんが、注意が必要です。たとえ自虐や謙遜のつもりだとしても、無能という言葉は自己否定の悪影響が強いため、口に出さない方がいいのです。無能と思っているなら誤解です。無能とは能力がない、何の役にも立たないということです。本当に無能なら仕事が一つもできません。もっと言うと、歩くことも走ることもできません。話すことも食べることもできません。本当に無能なら仕事どころか、もはや生きることすらできていないはずです。たまたま自分に合っていない環境にいるだけです。分不相応な仕事が多く、そのせいで失敗が続いているだけです。自分に合っていない仕事や状況があれば失敗が増えるのも当然です。仕事ができなくても自分で思うほど無能ではありません。仕事ができないとはいえ、世の中のあらゆる仕事ができないわけではないはずです。簡単な雑用や小さな作業くらいならできるでしょう。ちょっとした仕事くらいならできるのではないでしょうか。この時点ですでに無能とは言えません。きちんと仕事ができる能力があります。また、歩けたり、走ったり、話せたりすることもできるはずです。誰でもできて当たり前、と思うかもしれませんが、これも能力の一つ、です。小さなことで構いません。できないことではなく、できることを考えましょう。無能という言葉は、人には、自分にも、禁句なのです。どれだけ仕事ができなくても、自分を無能な人間、というのはやめる。小さなことでもいいので、自分にできることに目を向ける。自分を大切にする30の言葉。その15。頑張った自分を褒めるよう。きちんと休んだ自分も褒めよう。何かを頑張ったときは自分を褒めましょう。よく頑張った。偉いぞ、自分。結果が出ても出ていなくてもいいのです。ベストを尽くしたのですから胸を張りましょう。頑張った事実は間違いないのですから、きちんと自分を褒めることが大切です。自分を褒めることは自分を認めることです。きちんと自分を褒めることで自己肯定感、自己効力感の向上につながります。褒めるのは頑張った時だけではない。さて、頑張った時に褒めるのはもちろんですが、もう一つ大切なタイミングがあります。きちんと休んだ時も褒めてください。日常ではきちんと休んだ方がいい時があります。余裕がなくなりそうな時です。余裕がなくなりそうな時は無理をせず、きちんと休むのが得策です。リソースを使い切ればいいわけではありません。リソースを使い切ってからでは手遅れです。平常心が失われ、正常な思考ができなくなり、自分が壊れてしまう恐れがあります。リソースを使い切るまで頑張るのは危険です。自分らしくない言動をとってしまい、余計な後悔を生んでしまうことにつながります。頑張ることが好きな人は、頑張りすぎる傾向があります。 ブレーキを踏むことは悪いことだと考え、なかなか休憩せずアクセルばかり踏んでいるのです。これほど危険なことはありません。ブレーキを踏まないでいるとエンストを起こすのは時間の問題です。体調不良によって長期ダウンにつながる可能性もゼロではありません。自分が自分でいるためには一定の余裕が必要です。余裕がなくなりそうな時は一旦ブレーキを踏んでスピードを落としましょう。頑張るのはやめ、自分に休むことを許可してください。そろそろ危ないなと思ったらイエローカードです。まだ頑張れる余力が残っていたとしても素直にブレークタイムを入れましょう。頑張ることも大切ですが、きちんと休むことも大切です。頑張った時だけでなく、きちんと休んだ時も褒めましょう。きちんと休めて偉い自分でいいのです。これが自己管理能力です。自分らしく生きるためには一定の余裕が必要なのです。頑張った時だけでなく、きちんと休んだ時も自分を褒める。自分を大切にする30の言葉。その16。有名人にあった話には要注意。すればするほど小粒に見える。有名人にあった話を自慢げに話さない。有名人にあったことを嬉しそうに話す人がいます。この前、有名人の〇〇と会ってきた。握手してきた。ツーショットの写真も撮った。本人は嬉しそうな、喜気とした表情を浮かべながら話していて、聞いている方も楽しめます。思わぬ幸運に幸せそうです。す人がいます。っていることが多いものです。鼻高々になっていてすごいだろ、と言わんばかりの。もちろん、ちょっとしたネタで話すくらいならいいのです。有名人に会った経験は貴重です。ひょんなことから有名人に会う機会があり、握手したり、サインをもらったりすることがあるでしょう。憧れの人であれば、舞い上がるのも当然です。有名人に会った話は人の関心を引きつけるネタになるので、これはこれで面白く、聞いている方も楽しめます。日常会話のネタとして、こんなことがあったよ、と話す程度なら普通に盛り上がるはずです。しかし、自分を大きく見せるため、という目的で話しているなら、要注意です。鼻高々になっていて、すごいだろ、と言わんばかり話し方になっているなら、空回りで終わるのが定番です。場合によっては、逆効果となるでしょう。有名人に会ったことがあっても、自慢げに話したり、聞かれてもいないのにずけずけ話したりしないことです。自慢げに、あの人と会った、この人とも会った、と言いすぎると、聞く人に悪い誤解を与えます。有名人に会ったという話はすればするほど自慢のようになってしまい、空回りします。自分を大きく見せるために話したところで相手にすぐ見抜かれます。有名人に会ったことを自慢すればするほど自分を大きく見せたい気持ちが強調されます。相手は最初関心を持って聞いてくれるかもしれませんが、あまりしつこいと、だから何とげんなりされるでしょう。興奮気味で話せば話すほど、それだけ自分が小粒と思われであることをアピールしてしまうことにつながります。いかに自分が小粒であるかアピールすることにつながってしまいます。有名人に会った話もあまりしつこくてひどくなると自慢話に変わります。相手に小粒と思われる結果となるのがオチです。話せば話すほど本人が小粒に見えてしまい、鼻で笑われるのがオチになるのです。有名人に会ったからといって、自分がすごくなったわけでも、偉くなったわけでもありません。連絡先を交換したり、一緒に出かけたりしたなら別ですが、会うこと自体は何でもありません。会っただけであり、それ以上でもそれ以下でもありません。有名人は日頃からいろいろな一般人と会っていて、自分もその大多数の一人になっただけです。 自分を大きく見せるために有名人に会った話をしているなら即刻やめておくのが賢明です。ことです。ちょっとしたネタで話す程度にしておくのが賢明です。自分を大きく見せるために有名人に会った自慢をしない。自分を大切にする30の言葉。その17。100円ショップで真剣に選ぶあなたは素晴らしい。100円ショップで真剣に商品を選ぶあなたがいます。これを買おうか、買わないでおこうか。A にしようか、B にしようか。100円ショップでは財布の紐が緩みやすいところです。どの商品も格安なので、軽い気持ちで買い物かごに入れやすい。失敗しても100円です。まあいいか、で済ませられます。小さな損失で済むことで、くよくよ気にすることはないでしょう。ところが、あなたは違います。たった100円の商品であっても、じっくり真剣に選んでいます。100円であっても、買い物は買い物です。買い物に失敗すると100円が無駄になります。余計なものを買ってしまうと部屋にゴミが増えることになります。商品をじっと見つめながら本当に必要な商品だろうかと自問自答しています。100円の商品であっても普通の買い物と同じように真剣に悩んでいます。似たような商品が2つあるとますます真剣な顔つきになります。それぞれの違いはどこにあるのか。どちらを買うのが正解か。目を光らせながら真剣に比較して妥協を許しません。5分も10分も悩み続けることもしばしばです。そんなあなたは素晴らしい。無駄遣いをしたくない気持ちの表れです。買い物に失敗したくない。いくら小さな金額であろうと無駄にしたくないと思っています。100円ショップで真剣に悩むことがあれば、そんな自分を褒めてください。それだけ真剣に選ぶなら、衝動買いもなく、正しい買い物ができているでしょう。きっと日頃から節約を心がけているに違いありません。100円の商品であっても、真剣に選ぶあなたは素晴らしいのです。真剣に100円の商品を選ぶ自分の素晴らしさに気づく。自分を大切にする30の言葉。その18。焦ることがあれば自分にイエローカードを出す。焦ることがあれば自分にイエローカードを出してください。仕事の納期にギリギリで焦る時があるでしょう。待ち合わせ場所に行く時、約束の時間に遅れそうで焦ることがあるでしょう。なんとか間に合って結果としてトラブルがゼロで済むかもしれません。約束の時間の1分前に到着や完了すればきちんと約束を守ったことになります。相手に迷惑をかけることもありません。それでもやはり良くないのです。トラブルがゼロで済んだとしても焦ることがあれば自分にイエローカードを出してください。焦るということは余裕を失っているということです。トラブルは発生していなくても、焦っている時点で NG です。ギリギリ間に合ったとしても、それは運が良かっただけです。少しでも遅延や修正が発生していれば、間に合いませんでした。ギリギリの行動は余裕のない行動です。ギリギリに快感を覚える人がいますが、良い習慣ではありません。時限爆弾を抱えているようなものであり、トラブルになるのは時間の問題です。焦っているとろくなことになりません。焦りは精神衛生上にもよくありません。焦りもストレスの一つです。イライラすると心拍数が上がって精神を消耗します。いつの間にか眉間にシワが寄っていて表情も悪くなっています。日頃から焦りを感じているとストレスを溜めてしまい、心の健康を害してしまいます。焦りゼロ宣言を出す。 焦っているな、と思ったら、自分にイエローカードを出しましょう。余裕のない行動をとっていた、と反省することです。今なら、まだ、間に合います。まだ、トラブルが発生していない今のうちに、自分の行動を反省することです。自分に、焦りのゼロ宣言、を出しましょう。完全に焦りをゼロにするのは難しいかもしれませんが、ゼロを目指していくことならできるはずです。家を出る時間を5分早くするだけでも違います。焦りはなければないほど良い。余裕はあればあるほど良い。ビジネスでもプライベートでも焦りを感じることがないよう、日頃から余裕のある行動を心がけましょう。自分に焦りのゼロ宣言を出し、日頃から余裕のある行動を心がける。自分を大切にする30の言葉。その19。自分と同じ状況の人とつながるだけで励まされる。社会と断絶された状況にいると、こんなに苦しんでいるのは自分だけと思いがちです。保育や子育てで悩んでいる時や、病気や障害で外出が難しい時、こんなに苦しんでいるのは自分だけという思考に陥りやすい。自分一人で頑張っていていっぱいいっぱいの時は、疎外感や孤独感に苛まれます。自分の置かれている状況がひどく深刻で恐ろしいものに感じられる。閉鎖的な状況に絶望感を覚えると、ますます苦しくなります。一人で森の中をさまよい歩いているような感覚を覚える。悪い考えが頭をよぎってしまうことも少なくありません。しかし、ここに誤解があります。どんなに厳しい状況であっても自分だけということはありえません。それは一種の錯覚であって現実は違います。世界は果てしなく広い。地球にはおよそ80億人もいて、世界で自分だけという状況はありません。外に目を向ければ、自分と同じ状況の人は必ずいます。大切なことは、自分と同じ状況の人と出会い、つながることです。自分と似た状況の人で構いません。つながるだけでいいのです。その人とつながるだけで、こんなに苦しんでいるのは自分だけではない。と励まされます。そうそう、よくわかります。と共感や同意できることが増え、気持ちを明るくさせてくれます。幸いなことに現代社会は人とつながる手段が豊富にあります。SNS であれば、物理的な距離に関係なくつながれます。ボタン操作で自分と似た属性の人を探すことも容易です。ネット上の交流も人間関係の一つであることに変わりありません。ブログを持っているなら、自分の状況を赤裸々に告白すれば、同じ立場の人たちが声をかけてくれるでしょう。依存症に苦しんでいるなら、自助グループに参加するのも有効です。同じ状況で苦しんでいる人たちとつながりが持てます。自分以上に苦しんでいる人たちと出会うことも少なくありません。世界で自分一人だけと思っていても、自分と同じ状況の人は必ずいます。思った以上に大勢いると思って間違いありません。どんなつながり方でもいいので、自分と同じ状況の人たちとつながってください。ちょっとしたコミュニケーションで救われるのです。苦しんでいて自分一人に感じたときは、自分と同じ状況の人とつながってみる。自分を大切にする30の言葉。その20。喉が渇いてから水を飲むのでは遅い。喉が渇く前に水を飲もう。喉が渇いてから水を飲んでいるなら要注意です。それでは遅いのです。喉の渇きとは脱水症状の初期サインです。喉の渇きを感じるということは、すでに体の中では脱水状態が始まりつつある証拠です。脱水症状はちょっとしたことで進行します。 夏場やスポーツなど汗をかく場面があれば、すぐ危険な状態に陥ってしまいます。人の体の 60% は水でできています。そのうち 75% が細胞内にあり、 25% が血液やリンパ液に含まれていて、全身をくまなく巡っています。意外と知られていませんが、骨の中にも水分が含まれていて、骨の成分の 10% は水分です。人にとって水は体の活動維持に欠かせない存在です。およそ 2% の水分が失われると喉の渇きを感じ始めます。たった 2% と思うかもしれませんが、体の活動維持に欠かせない水が 2% も失われるのは大きなことです。水分が不足すると血液やリンパの流れも悪くなります。老廃物の排出も滞りがちになり、健康によくありません。喉が渇いてから水分補給をすることがあれば、自分にイエローカードを出してください。水分補給は喉が渇いてからするのではなく、喉が渇く前にするのです。日頃からこまめな水分補給を心がけましょう。まず、寝起きにコップ一杯の水を飲みます。手元に水分を置いておき、いつでも水分補給ができるようにしておきましょう。1時間おきに 100ml、もしくは2時間おきに 200ml がベストです。水分は固形物ではないため消化に負担がかかりません。1日に必要な水分量は、体重や活動量によって異なりますが、体重 60kg の人で 1.5 ミリリットル必要です。普通に生活をしているだけで汗や尿で水分が排出されるため、最低でもそれと同じ量の水分補給が必要です。水は人にとって欠かせないものですから、こまめな水分補給が欠かせません。水分の取りすぎについては、極端に過剰でない限り心配には及びません。体には水分量を調整する機能が備わっているため、余分な水分は尿として排出されます。尿の回数が増えると老廃物の排出も行われるため、デトックス効果が得られ、健康維持にもつながります。水の温度もお好みで OK です。水分の吸収率は温度によって多少の違いがあります。温かい水は常温の水よりゆっくり体内に吸収され、冷たい水は常温の水より早く体内に吸収されます。ただし、胃腸に負担がかからないことも重要なことなので、あくまで参考程度にするのがいいでしょう。冷たい水が苦手で体を冷やす心配があるなら、常温の水がおすすめです。寒い時期であれば、温かい水やお茶がいいでしょう。迷うことがあれば、常温が無難です。24時間365日、喉が渇くことがないよう心がけましょう。水分補給は、喉が渇いてからするのではなく、喉が渇く前にする。自分を大切にする30の言葉。その21。寝具にかけるお金は健康への投資。あなたに質問です。1万円のマットレスと5万円のマットレスがあればどちらを選びますか？正解は5万円のマットレスです。では5万円と10万円のマットレスではどちらを選びますか？正解は10万円のマットレスです。寝ることができれば何でもいいと考える人もいるかもしれませんが、ここは人生と健康を左右する選択です。値段の高いマットレスは反発性、通気性に優れているのが特徴です。寝心地が良かったり、腰への負担が小さかったり、寝返りが打ちやすかったり、など快適な睡眠をサポートしてくれます。これはマットレスに限った話ではありません。布団、枕、シーツ、パジャマなども健康に欠かせない寝具であり、睡眠の質に直結します。ぐっすり眠れた時の朝ほど気持ちのいいものはありません。しっかり睡眠が取れた日は思考が明瞭で、元気ややる気に満ちています。体にエネルギーが満たされ、日中に高いパフォーマンスを発揮でき、仕事も勉強もはかどります。 睡眠は、ただ、休むためのものではありません。体のメンテナンスや、記憶の整理も行われていて、日中の活動と同じくらい重要な時間です。寝具は、睡眠の質、だけでなく、人生の質、にも直結します。なぜ、寝具には、贅沢が許されるのか。寝具は使用頻度が高く、使用時間も長いのが特徴です。毎日、必ず、使うものであり、1日に6時間から8時間は、使います。私たちの人生は、3分の1が睡眠です。人生80年とすれば、およそ26年を睡眠に費やしていることになります。人生100年として考えても、およそ33年です。睡眠にこれだけ膨大な時間を費やしているのですから、寝具にはしっかりお金をかけるのが正解です。寝具は贅沢が許されます。寝具に大金をかけたとしても、長い目で見れば必ず元が取れます。もちろん値段と寝心地が正比例するわけではありませんが、少なくとも寝具にはお金をかけておいて間違いありません。寝具には様々なモデルやブランドがあります。最終的には自分が寝心地やフィット感を確かめた上で選べばいいでしょう。一度に寝具一式を揃えて購入するのが難しければ、一つずつ購入していくのも OK です。予算が限られているなら、まずマットレスから始めてください。ネットの評価や口コミを参考にすれば失敗することはないでしょう。寝具にかけるお金は健康への投資なのです。寝具にはたっぷりお金をかける。自分を大切にする30の言葉。その20に、負けを取り返そうとしてもドツボにはまるだけだ。ギャンブル依存症の話を聞いたことがないのか。ギャンブルは負けを取り返すと思い始めたらイエローカードです。気晴らしでギャンブルをやっているならまだいいのですが、本気で負けを取り返すと思い始めたら相当危険な状態です。ギャンブル依存症の一歩手間にいると思ってください。終わりのない借金地獄の入り口に立っていると思ってください。損をして悔しかろうと情けなかろうと恥ずかしかろうと、損切りで早めに終わらせるのが賢明です。ギャンブルは必ず胴元が儲かる仕組みになっています。ギャンブルは主催する胴元が存在し、客が支払う掛け金から一定割合を抜き、それを利益としています。例えば、パチンコやパチスロは掛け金のおよそ 20% が胴元に持っていかれます。競馬や競輪などの公営ギャンブルはおよそ 25%、宝くじなら 50% 以上が胴元に持っていかれます。ギャンブルで買ったとしても、一時的であり、永続的に勝ち続けるのは不可能。トータルでは、必ず負けるよう綿密に計算されてできています。ギャンブル依存症の話を聞いたことがないのでしょうか。負けを取り返す、なんて思い始めたら、ドツボにはまるだけです。理性を失っている、証拠です。ますます損をする未来が見えています。ギャンブル依存症の話をチェックしてみてください。負けを取り返すというセリフが必ず登場します。これには例外がありません。負けを取り返そうとした結果、ますます損が膨らんでいき、結果として抜け出せなくなりました。気がつくと大きな借金を作っていて、首が回らなくなっているのです。そんな状態であっても、まだ負けを取り返すと豪語するのが恐ろしいところです。これは当然のことです。ギャンブルはトータルで負けるようにできているのですから、負けを取り返しに行くと悪循環が決定です。ますます負けてドツボにはまるのです。負けを取り返すと思い始めたら即ストップをお勧めします。まだギリギリ理性が残っているので、潔く損切りをしてさっさと切り上げるのが賢明です。ちなみに、ギャンブル依存症の人にはお金を預けているだけというセリフもよく登場します。負けを取り返す お金を預けているだけの両方がセリフが登場したら、完全に理性が失われていて、もはや末期なのです。負けを取り返すと思い始めたら、潔く損切りをしてさっさと切り上げる。自分を大切にする30の言葉。その23。最後に体重計に乗ったのはいつですか？突然ですが、あなたに質問です。最後に体重計に乗ったのはいつですか？今日すでに1回乗っている。昨日体重計に乗っている。日頃からよく体重計に乗っている人は大丈夫です。自分の体の状態を把握できているでしょう。自己管理が行き届いているでしょう。問題なのはずっと体重計に乗っていない人です。少なくとも1週間以上体重計に乗っていない人は要注意です。体重計に乗ることは今の自分の状態を知ることにつながる。体重計に乗っていないと自分の体重が想像だけになります。最近太り気味かな。ちょっと痩せたかな。今は丸々キロぐらいかな。自分の感覚を頼りにしていては正確に把握できません。そこで体重計の出番です。体重計に乗れば、現在の体重が正確な数字としてはっきりわかります。それだけのことですが、重要なことです。体重は健康状態のバロメーターです。体重計に乗ることで正確に今の自分の状態を把握できます。毎日乗れば、体重の増減の変化も把握できます。体重が増えているときは、食べ過ぎていることがわかります。体重が減っているときは、痩せつつあることがわかります。体重を知ることで、今後について考えるきっかけになります。ちょっと、体重が増えているなら、食事の量を減らそう、と思うでしょう。普段通りの体重であれば、このままの状態をキープしよう、と励みになるでしょう。ダイエット中で少し、体重が減っているなら、うまくいっているね。この調子で頑張ろう、と思えるでしょう。体重計から、ちょっと気をつけてね、このままキープしてね、といろいろなアドバイスが聞こえてくるようです。体重計はあなたの先生。たかが体重されど体重です。無味乾燥な数字とはいえ、侮れません。そこからいろんなことがわかります。ただそこに乗るだけで励まされたり注意されたり反省させられたりします。体重計はあなたの先生です。きちんと体重計に乗ろう。きちんと体重計に乗りましょう。あなたの日常に毎日体重計に乗るという習慣を作ってください。理想は1日1回です。乗るタイミングは自由に決めて OK です。バラバラのタイミングでもいいですが、できるだけ毎日同じタイミングで乗る方がより正確な状況を確認できます。大切なことは継続することです。自分に合ったタイミングを見つけ、定期的に体重計に乗って体重を測りましょう。毎日が難しいなら2日に1回、3日に1回でも構いません。例えば、浴室に体重計を置いておけば、毎日入浴のタイミングを利用できるので、続けやすいでしょう。体重計を買うお金は自己投資になる。体重計を持っていないなら、ぜひこの機会に買っておきましょう。アナログ、デジタルのどちらでも構いません。体重さえわかればいいので、安いもので十分です。最近は体重だけでなく体脂肪や筋肉量まで計測できる高機能な体重計も登場しています。体重計は健康意識を高める道具です。体重計を買うお金は自己投資になります。 少し高価になりますが、自分への投資と考えればむしろ安いと言えるでしょう。好みに合わせて購入しておくことをお勧めします。太り気味の時こそきちんと体重計に乗っておく。やることは体重計に乗るだけですから簡単です。気合も準備体操も必要ないのですから気軽に乗ってください。太り気味の時はなかなか体重計に乗りたくありません。現実を知りたくないと心理的な抵抗が働きますが、そういう時こそ乗った方がいい。自分に対する戒めという意味でも、現実の体重を数字で把握しておくことできちんと反省できます。きちんと現実を直視した方がよりモチベーションがアップします。毎日きちんと体重計に乗って自分の今を把握する。自分を大切にする30の言葉。その24。あなたは今自分の年齢を即答できるか。あなたは今自分の年齢を即答できますか。ウェブの年齢計算のツールは使わず、今この場ですぐ答えられるかです。即答できるのならいいのです。きっと毎年きちんと誕生日を祝っているのでしょう。自分の年齢を心よく受け入れ、人生に前向きな姿勢があるのでしょう。即答できるのは、自分の年齢を意識する機会が多く、肯定的な気持ちがある証拠です。しかし、答えに詰まることがあれば、イエローカードです。年齢を重ねるにつれて、年齢への意識が希薄になり、ネガティブな感情を持つ傾向が見られます。年齢を考えることが減ったり、自分の誕生日を祝うことが減ったり、です。年齢なんて考えたくない、という反発心もあるのかもしれません。特に40代以降は顕著です。若いとは言えない年齢になると、年齢を考えることに消極的になります。誕生日を迎えても素直に喜べず、年齢は聞かないで。と声を荒らげる人も少なくありません。自分の年齢を考えたくない意識が働くようになり、ますます年齢の把握を妨げるのです。自分の年齢を即答できなくても大したことはないと思いますが、そうとも言い切れません。少なくともイエローカードに相当します。なぜ年齢を答えられないのは問題なのか。認知症のテストの一つに、年齢を答えてください、という問いがあります。脳梗塞や脳震盪など、脳の病気で病院を受診した時も、見当識の確認で聞かれる定番の質問です。つまり、年齢を即答できないということは、脳に異常あり、認知症の疑いあり、と判断されても仕方ないということです。誰でも答えられる基本的な質問だからこそ、即答できないと要チェックの評価がおります。年齢を即答できないくらい大した問題ではないように思えますが、冷静に考えるとなかなか笑えない状況なのです。年齢を即答できないと日常で支障が出ることもあります。問診票で年齢を記入するとき、戸惑うことになります。年齢を間違って記入すると、後から訂正が必要になって、ややこしいことになるでしょう。そもそも、年齢を考えたくない気持ちは、若さに価値観を置いている証拠であり、好ましいことではありません。若さに価値を置いていると、年齢を重ねることに抵抗が生まれ、明るい展望や、建設的な未来を描けなくなります。年齢を意識する機会を作る。年齢を意識する機会を作ることです。年齢を即答できないのは、老いにネガティブな価値観があったり、年齢を祝うイベントが不十分だったりする可能性があります。年齢を意識したくないのかもしれません。だからといって、年齢を無視するのは、もっと良くありません。今一度、年齢を即答できるようになっておきましょう。誕生日はきちんと祝い、生きていることに感謝して、自分の年齢に誇りを持つことが大切です。 自分の年齢に誇りを持てば、おのずと意識する機会が増え、即答できるようになります。若いとは言えない年齢であってもいいのです。年齢は否定するものではなく、肯定するものです。年齢はあなたがこれまで頑張って生きてきた数字です。年齢が上がれば上がるほど立派な勲章になります。自分の年齢ほど大切な数字はありません。自分の年齢を即答できる人は、体は老いていても心は若いのです。きちんと今の年齢を把握し、年齢を聞かれたとき即答できるようにしておく。自分を大切にする30の言葉。その25。健康診断を受けるのは自分を大切にする姿勢。年に1回は必ず健康診断を受けましょう。実家に帰省したり、お墓参りに行ったりするのも大切ですが、健康診断を受けるのはもっと大切です。健康診断をしなければ、体に悪いところがあってもなかなか気づけません。放置したまま悪化して気づいた時にはすでに手遅れの場合もあります。年1回健康診断を受けるだけで体の状態を確認できます。その時間を無駄と思わないことです。健康診断は健康的な生活に必要不可欠。定期的な検査は生きる上で必ず役立ちます。もし体に異常が見つかれば放置せず改善に取り組みましょう。面倒に思うかもしれませんが、異常は早めに取り組んだ方が早く改善できます。体の改善ができれば、今後も長く仕事を続けられ、元気で健康的な生活を送れます。調べた結果、体に異常が見つからなくてもいいのです。異常がなかったとわかれば、余計な心配をせず仕事に専念できます。35歳を過ぎれば、年に1回の健康診断は必須と考えていいでしょう。だんだん、体の不調が目立ち始める時期です。35歳を過ぎれば、がんの心配をし始めなければいけません。早すぎると思うかもしれませんが、検査は本当に簡単です。例えば、ピロリ菌の検査は胃カメラを使わなくても、簡単に検査できる方法があります。大腸がんの検査は痛くも痒くもありません。肺がんの検査も X 線撮影で一瞬です。簡単な検査でわかるのですから、確認してもらわなければ損です。防げることは確実に防ぐ。健康診断を受けるのは自分を大切にする姿勢なのです。年に1回は健康診断を受ける。自分を大切にする30の言葉。その26。前向きに考える。徹底的に前向きに考える。超ポジティブになるためには、前向きになることが欠かせません。ただし、普通のポジティブ思考では不十分です。徹底的なポジティブ思考であることが大切です。日常ではなかなか前向き考えにくい時があります。日頃から前向きを意識していても落ち込んでいる時や元気のない時はなかなか前向きに考えにくいでしょう。どうしてもネガティブに引き寄せられ悪い方に考えてしまうことがあります。しかしそんな時であってもとにかく前向きに考えることが大切です。ポジティブ思考の信念を曲げず、徹底的に前向きを貫くのです。事故にあって入院しなければいけない状況があるとします。不自由な生活が強いられるとめげてしまいそうですが、そんな時でも前向きに考えます。人生の夏休みになる。たまにはこういう生活も面白いね。とにかく前向きに考えるのです。手術の必要があるとします。ところが、その手術がうまくいかず、失敗に終わりました。人生の夏休みが延長になった。これはこれで悪くない。ますます本を読む時間ができるから嬉しい。手術に失敗したら、その時はその時。 普通なら落ち込むところであっても、超ポジティブな人はあくまで前向きを貫き通ります。前向きに考えるのが難しい時もあるかもしれません。どう考えても未来に希望が持てない状況があるでしょう。そんな厳しい状況であっても、とにかく前向きに考えることを忘れません。余命宣告をされて人生が残り数ヶ月という状況があるとします。楽しい人生だったと前向きに考えるだけではいけません。来世が楽しみというくらいにならないといけません。強引であってもいいので、とにかく前向きに解釈することです。理屈は後付けでも OK。人生は前向きに考えた人の勝ちです。人生は一度しかないのですから、暗い気分で生きるより明るい気分で生きるのが一番です。いかなる状況であっても前向きに考えていきましょう。これでもかというくらい徹底的にポジティブ思考になってください。前向きに考えることに価値があります。人生は一度しかないのですから、いつも心のベクトルをプラスに向けることが大切なのです。普通に前向きに考えるのではなく、徹底的に前向きに考える。自分を大切にする30の言葉。その27。挨拶をして人違いであっても、挨拶してよかった、と考えよう。親、知り合いの〇〇さんがいる。声をかけよう。そう思って笑顔で挨拶をしたら人違いでした。髪型や後ろ姿がそっくりだとなかなか見分けるのが難しい。世の中にはそっくりな人がいて見間違えてしまうことがあるものです。あ、すみません。人違いでした。こういう時は恥ずかしくて赤面してしまうところですね。注意をしていても時々あるのではないでしょうか。挨拶をするんじゃなかったと思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。人違いであっても挨拶をしてよかったと考えてください。明るい挨拶ができました。声を出す機会にもなりました。相手に元気を与えることができました。挨拶という人としての基本を大切にできました。人違いという形ですが、新しい出会いが生まれました。人違いから生まれる出会いもあります。結果論になりますが、知らない人の声をかけるというチャレンジをしたことにもなります。そもそも人違いとはいえ、相手に迷惑をかけたわけではありません。ちょっと相手を驚かせてしまったかもしれませんが、それだけのことです。ですから挨拶をして人違いであっても挨拶してよかったと考えてください。人違いは誰にでもあることですから、自分を責める必要はありません。人違いでしたという一言で済むこと。冷静に考えればトラブルでも何でもないのですから、気にすることはないのです。ちょっとしたハプニングを楽しめたと前向きに考えましょう。挨拶をして人違いであっても挨拶してよかったと考えるのが正解です。挨拶をして人違いであっても挨拶してよかったと考える。自分を大切にする30の言葉。その28。口下手であっても問題はない。不言実行のキャラクターで活躍すればいい。口下手で悩んでいる人がいます。コミュニケーション能力に自信がありません。口下手でコミュニケーションが苦手です。いわゆるコミュ症と言われるタイプの人です。会話には即時性と臨機応変が求められます。瞬時に適切なリアクションを返すのが苦手な人もいるでしょう。とっさに良い言葉が浮かばなかったり、相手の目を見て話すのが苦手だったりすると、ぎこちないコミュニケーションになります。確かに社会で仕事をしていると、コミュニケーション能力が必要になる場面の連続です。仕事はチームで協力して行うことが多いため、コミュニケーションが欠かせません。 営業でも、会議でも、ミーティングでも、分かりやすい話し方や、上手な説明が求められることは多い。話し方教室に通って、会話スキルを磨く方法もありますが、時間もお金もかかります。少しは上達するかもしれませんが、限界を感じる時もあるでしょう。口下手は先天的な資質と関係しているところがあり、簡単に改善できることではありません。もともと、口下手でコミュニケーションに自信がなく、悩んでいる人も多いのではないでしょうか。一見、難しい問題に思えますが、発想を変えてみると、シンプルに解決できます。口下手であれば、不言実行のキャラクターとして活躍すればいいのです。いっそのこと、口下手の改善を諦め、その代わり、しっかり仕事に打ち込んで結果を出します。黙々とやるべきことをやり、不言実行に徹してください。あくまで仕事の結果で勝負します。そうすれば、周りの目は一変します。あの人は、口数が少ないけれど仕事はできる。行動力がある、と評判になるでしょう。社会では、結果で評価されます。きちんと仕事で結果を出していれば、周りからとやかく文句は言われません。無駄口が多くて行動しない人より、黙々と行動して結果を出す人の方が評価されます。社内で不言実行のキャラクターが確立され、口下手で口数は少ないが、しっかり行動して結果を出す人となります。会話がないと仕事に支障をきたすように思われますが、代替手段があります。例えば、メールやチャットといったコミュニケーションツールです。ビジネスでは報告、連絡、相談が重要ですが、テキストベースを中心に行えばいいことです。文字を使った手段を取れば、対面による会話がなくても仕事を進めていけるはずです。テキストベースは記録に残るメリットもあるので、後から振り返るときにも役立ちます。口下手なら、口下手らしく不言実行に徹しましょう。口下手な人が活躍する道は不言実行にあるのです。口下手であれば、不言実行のキャラクターとして活躍する。自分を大切にする30の言葉。その29。過去の失敗を武勇伝のように話すことほど恥ずかしいことはない。過去の失敗を武勇伝のように話す人がいます。私は学生時代反抗的な生徒だった。先生からよく叱られていた。学内では問題児と呼ばれていた。新人時代の自分は自意識過剰で偉そうだった。いつも上司を困らせていた。トラブルメーカーと思われていたに違いない。過去の失敗を話すのはいいのです。失敗のない人はいません。過ちを犯すことは誰にでもあります。特に若い時期は分別のない行動をとることが目立つでしょう。若気の至りを経験して大人になっていくものです。うっかりマナーやモラルに反したことをしてしまい、お叱りを受けることがあるもの。学生時代や新人時代は未熟な部分が多く、つまらないミスや恥ずかしい失敗をしてしまうことがあるのは仕方ありません。失敗談は人を引きつけるネタになるので、多くの人に興味を持って聞いてもらえるはずです。しかし、武勇伝のように話すのは要注意です。失敗は失敗です。自慢にはなることではないので、鬼の首を取ったように話すことではありません。表向きは笑ってくれるかもしれませんが、心では不快に感じているでしょう。武勇伝のように話すと、この人はまだ反省していないと判断されます。冷めた目で見られてしまい、周囲から距離を置かれることになるでしょう。過去の失敗を武勇伝のように話すことほど恥ずかしいことはありません。過去の失敗を話すなら、謙遜しながら話すことです。失敗は失敗ですから、最低限の羞恥心は必要です。あくまで失敗ですから、そのことを忘れてはなりません。 素直に過ちを認め、未熟だった過去の自分を恥ずかしいものとして表現します。そうすれば、過去の失敗であっても、笑ってもらえたり、楽しんで聞いてもらえたり、できます。失敗を話す時にも、マナーがあるのです。過去の失敗を、武勇伝のように話さない。紹介をするなら、たっぷり恥ずかしそうに話す。自分を大切にする30の言葉。その30。橋の持ち方を直すのに遅すぎることはない。不自然な箸の持ち方をする人がいます。親指以外の指で握りしめる握り箸。お箸が真ん中で交差するクロス箸。中指をお箸の間に挟む平行箸。人差し指を使わず浮かせた状態でお箸を持つ人差し箸。箸の持ち方は子供の頃に身につきます。子供の頃に間違った箸の持ち方が身につくと、大人になってから思わぬところで損をすることがあります。箸の持ち方によってその人の生まれや育ちを見られる。箸の持ち方とはいえ、軽視できません。自分では特に不便はなく食事に支障はないかもしれませんが、ことはそう単純ではありません。社会人になってから上司や取引先と食事をする機会の際、思わぬ悪印象につながる恐れがあります。箸の持ち方がおかしければ、上司はこの人の親はきちんと箸の持ち方を教えなかったのだろうかと疑問に思うでしょう。取引先であれば、頼りない印象を受け、その人の生まれや育ちを推し量るでしょう。時には、取引に影響する可能性もゼロではありません。箸の持ち方くらいで人を判断されてはたまらない、と思うかもしれませんが、世の中は違います。箸の持ち方で、その人の生まれや育ちを見られてしまうのが現実です。箸の持ち方は基本的なことですが、基本的なことだからこそよく見られ重視されます。食事をするのに不便はなくても、周りから思わぬ悪印象を持たれるのは不本意でしょう。箸の持ち方が不自然だと、その人全体の印象にも影響してくるのです。箸の持ち方は大人になってから直すことが可能。周りから箸の持ち方がおかしいと指摘されることがあれば、おそらくその指摘は正しいでしょう。間違った箸の持ち方をしていても、子供の頃からの癖で手に馴染んでいると、なかなかおかしいことに気づけません。自分では普通に感じていても、複数人から指摘されたなら箸の持ち方が間違っていると考えてください。子供の時に身についた癖は治らないと考えるのは誤解です。箸の持ち方は大人になってから直すことが可能です。あくまで癖に過ぎません。野球選手がプロになってからフォームを変えることができるように、箸の持ち方も大人になってから変えることが可能です。箸の持ち方はネットに詳しく説明した動画があるので、そちらを参考のすれば良いでしょう。最初は違和感があるかもしれませんが、日頃から意識していれば、だんだん手に馴染んできます。きちんと意識していれば、普通の人より美しい箸の持ち方をすることも可能です。箸の持ち方を直すのに遅すぎることはないのです。箸の持ち方がおかしいなら、今からでも直しておく。自分を大切にする30の言葉。まとめ。その1。私は私の宝物と口に出して自分の価値を再認識する。その2。無理なキャラクターを演じるのではなく、自分らしいキャラクターを貫く。その3。愛の対象を人だけに限定せず、あらゆることに見出す。その4。鏡を見て目の下にクマができているなら、十分な睡眠を心がける。その後、どうしても抵抗があることはきちんと断る。その6。 いつの間にか起こる自分の配慮不足は、相手の非言語情報を読み取って反省する。その7。挨拶の直後、目をそらさないようにする。その8。仕事はパンパンになっていなくても、心がパンパンになっていたら、素直に休息やリフレッシュを入れる。その9。顔にシミや吹きで物があっても、気にしない。その10。自分らしく生きられたら、結果に関わらず、すべて成功だと考える。その11。淡々とした声で自分の状態を口に出して自分の状態を客観的に把握する。その12。もしの結果が悪ければ本試験でなくてよかったと考える。間違えたところをしっかり見直して弱点の克服に生かす。その13。私ってダメな人間を禁句にする。ミスや失敗があったときは人ではなく行為に目を向け改善に取り掛かる。その14。どれだけ仕事ができなくても自分を無能な人間というのはやめる。小さなことでもいいので自分にできることに目を向ける。その15。頑張ったときだけでなくきちんと休んだときも自分を褒める。その16。自分を大きく見せるために有名人に会った自慢をしない。その17。真剣に100円の商品を選ぶ自分の素晴らしさに気づく。その18。自分に焦りのゼロ宣言を出し、日頃から余裕のある行動を心がける。その19。苦しんでいて自分一人に感じた時は、自分と同じ状況の人とつながってみる。その20。水分補給は喉が渇いてからするのではなく、喉が渇く前にする。その21。寝具にはたっぷりお金をかける。その22。負けを取り返すと思い始めたら、潔く損切りをしてさっさと切り上げる。その23。毎日きちんと体重計に乗って自分の今を把握する。その24。きちんと今の年齢を把握し、年齢を聞かれたとき即答できるようにしておく。その25。年に1回は健康診断を受ける。その26。普通に前向きに考えるのではなく、徹底的に前向きに考える。その27。挨拶をして人違いであっても挨拶してよかったと考える。その28。口下手であれば不言実行のキャラクターとして活躍する。その29。過去の失敗を武勇伝のように話さない。紹介をするならたっぷり恥ずかしそうに話す。その30。箸の持ち方がおかしいなら、今からでも直しておく。